はい、では後半スタートしていきます。資料 A の1の6っていうところですね、肉食、魚食もしくはベジタリアンっていうね、あ、これもいろいろ意見の分かれるところですね。肉食推進派というのが実はあります。糖質制限グループ、さっき江部さんなんかの何人かね、糖質制限を進めているグループは比較的肉は推進派ですね。肉大丈夫っていう感じですね。あとオーソモレキュラー学会ってここにありますが、これはお医者さんたちの中で作っている学会で、グラスフェッドっていう飼育方法にこだわった、つまり、成長ホルモンとかそういうものを与えない、自然農法で育った牛のお肉は体に良いとっていうふうなことを言っている学会ですね。そして中高年こそ肉を取れという柴田博さんっていうふうなね、方の著書もあります。肉にはアミノ酸が豊富であることということですね。根拠としてはそうですね。で、虎ノ門にできた初めてのオーソモレキュラーのレストランっていうのがあって、実はこれ私行ってきたんですね。できてすぐの時に、超美味しかったですね。はい、でこのオーソモレキュラーというのは何かというと、1967年ライナス・ポーリング氏っていうのが初めて提唱した分子整合栄養学っていうところから発している、医療法とか健康法というのか、そういうことですね。メガビタミン療法である、ビタミンをたくさん投与しましょうというやり方であったりとか、サプリメントも評価していますね。代替療法の一つです。お医者さんの間で今結構広がっていて、現在オーソモレキュラー学会は医師によって構成されています。反対に反肉食派、魚がいいって言ってる人たちの根拠としては、動物性タンパク質、動物性脂質の害、体内でも魚の油は固まらない、これ体温の違いからということですね。哺乳動物の体温というのは人間より高いんですね。でその中で流れている血液っていうのは、人間がそれを食べると、人間の体温の方が低いですから、当然油が固まるわけですね。その固まった油っていうのが体にとってとっても悪いんだってことを言っています。はい、あと魚も肉もダメでベジタリアンっていう方がいらっしゃいます。で、動物愛護の観点からどちらかというと出ています。禅の精進料理とかね、宗教的な理由から、あと環境問題から、今言ったように、成長ホルモンをたくさん使う牛の飼育であるとか、短期間の間に、大きな早く 肉を食べるために入れるホルモンであるとか、そういうこと全てが環境問題上やっぱり良くないのではないかということで、ベジタリアンという方が出てきていますね。2010年のアメリカのデータで、ベジタリアン食が心疾患、肥満、がんなど死亡リスクを減らすと発表しています。ベジタリアンよりさらに厳しいビーガンというふうな、ね、グループもあるということです。はい、1日3食の規則的な食生活、朝食の必要性についてということなんですが、実はこのテーマは一番最初、私が元気塾をやった時にね、もうすごいけんけんがくがくの討論になったテーマなんですね。で、1日3食食べるのが当たり前ですって固く信じていて、で朝を食べない子供を見るともう食べなさいって思わず叫んでしまいますっていうね、そういうことを言っていらっしゃった方と、たまたまその場に、酵素栄養学っていうのを勉強された方がたまたま来ていらっしゃって、その方は、午前中の食事、つまりご飯を食べることは排泄を妨げるっていう考え方があるんですっていうことを話されてて、11時か12時ぐらいまでは食べない方が健康的ですっていう話をされました。なかなかどちらも面白かって、いろいろ意見が飛び交ったですね。で、実は私は、朝食は食べない派で、 なぜかというと、朝食、長生きしたければ朝食抜きなさいっていうこの幸田先生の本をもうかなり前に私は読んでいます。14、5年、20年ぐらい前かなに読んでいるんですね。で、幸田式健康法っていうのをその時知りました。で、薬や手術に頼らないで自然治療を50年以上実践してるっていうね、そういうお医者さん が書かれた本だったんですね。で、私はすごくその本の内容に説得力を感じて、で実際に自分が実践してみたらすごく体調が良かったんですね、私の場合はですよ。で、でも何度かね、たまに朝食食べたいなと思う日は食べたりしたりしたし、例えば旅行に行ったりして、泊まりがけで旅行に行ったりして朝食みんなが食べてるのに自分だけ食べないっていうのもどうかなとかっていうので、お付き合いで食べてみたりしたことも何度かあるんですが、やっぱりやるたびに朝食食べた後は調子が悪いんですね、私の場合ね。なので、あ、やっぱり私は食べない方がいいなというので、もうずっと1日2食っていうのがもう長いです。で、朝食食べない方がいいよっていう根拠をこんな風にいろいろあります。生活習慣病に打ち勝つ新常識はまず朝食を抜く。根拠はどういう根拠があるかというとですね、まず1日3食っていうのが食べ過ぎだっていう、要するに全体量が多すぎるっていうね、私たちは昔の人みたいに活動時間、活動量がすごく減ってるわけですよね。歩くことも減ったし、それから家事労働も機械がほとんどやってくれて、私たちが消費するエネルギーっていうのは本当に現代人って少ないんですよね。だから1日3食も食べてたら絶対量として多すぎるって、だからちょっとでも減らした方がいい、少食っていうのが免疫を上げるんだっていう考え方が一つですね。それから朝食進行して働く時は空腹で食後はきちんと食休みっていう、そういうか理屈があります。これは簡単に言うと、どんな動物でもお腹が空いてから初めて狩りをして、獲物を取るっていうことをやる、何かを探しに行く、食べるものを探しに行く、そしてお腹がいっぱいになるとその後仕事はしないんですよね。ゆっくり横になって休んで、ゴロゴロ休んで、ライオンなんかでもお腹がいっぱいになると目の前を美味しそうなウサギやなんかが来たとしても見向きもしないって言いますよね。だからお腹いっぱいになった後労働するのは人間ぐらいだと、これは絶対良くないんだっていうのは、胃の中が満杯になっている時は、血液は胃に集中して、消化していくことに集中しなければいけないのに、その時に仕事をする脳を使おうとすると胃がお留守になるので、消化吸収をとっても妨げるんだっていう、そういう根拠ですね。なので朝食進行を捨てるっていうのが大事だっていうふうに言ってる。あとですね、そういう仕事は朝飯前だっていう言葉があったように、昔の人は、農作業する方もそうですが、朝起きてすぐに朝ごはんを食べるんじゃなくって、朝飯前の、仕事をしてきてから帰ってからご飯を食べたということなので、やっぱり空腹状態で仕事をするっていう方が理にかなってるんだなということを私はその時感じました。はい。ただね、これも人によって本当にまちまちで、少しであっても量は少なくても朝少し入れないと、エンジンがかからないって言ってる方もたくさんいます。それぞれがね、自分にとって自分の体にとってはこれがベストだなっていうのを模索していけばいいかなということですね。はい。ただここまで来てですね、いつも思うことなんですけれど、どの食事がいいとか悪いとか、動物性脂肪がいいとか悪いとか、油がどうとかこうとかってね、なんかだんだんこう細かい話になってくるんですね。それで、心の観点から見て良い食事っていうのは何だろうかっていうことをこの後で必ず入れるようにしています。で、生物学的元素転換っていうふうにありますが、これはルイ・ケルブランさんっていう方がね、1975年ノーベル賞候補になられた方なんですけれど、カルシウムを全く与えない、養鶏所で鶏をねたくさん飼ってるところで実験させてもらったんですけれど、餌にカルシウムを全く与えないっていう餌をね、あげ続けると、だいたい3ヶ月でね、全ての鶏が卵の殻を作れなくなるんだそうなんです。で、殻を失った内側に薄い膜みたいなのがありますよね。 あの薄いぽよぽよの膜だけの状態で卵を産むっていう風になってしまうんだそうなんです。でね、そういうあの全ての鶏がそういう殻を作れなくなってしまった状態を確認した後で、今度はカルシウムではなくってカリウムを与えるっていう実験をするんですね。そうするとなぜかですね、卵に殻ができるっていうことが起きてきたと。これどういうことかというとですね、あのカルシウムとカリウムっていうのは元素なんですよね、これどちらも。で、元素っていうのは通常の、あの通常の、この世界では、転換はしない、変化はしないっていうことが、これもう大命題なわけです。カルシウムがいきなりカリウムに変わったりしない。それこそ核実験の核みたいな中で初めてね、元素は形を変えるわけですね。だから通常の状態の中で、元素が変換するということはありえない。ところがその鶏の体の中でカリウムがカルシウムに変わったっていうね、そういう実験だったっていうふうに、まあ、言うわけですね。ものすごくあの大論争を醸し出した実験だったらしいんですけれど、つまり、人間の体の中では食べたものがそのままあるのではなくて、形を変えるということがあるのではないかっていう、そういう、まあ、一つの、提言だったわけですね。で、これについて同じことを言っているのが小林正観さんっていう人が、父出版の中で宇宙を味方にする方程式という本の中で、何を食べるかよりもどう食べるかの方が大事なんだということをね、おっしゃっているんですね。で、玄米食と白米食の、玄米食を食べているグループ、白米食を食べているグループで調べてみると、なんと玄米食を食べている人の方が病気になる率が高いというデータを出してきています。どうでしょうか。で、先ほどね、国が出してた食育基本法の中にも、朝食また夕食を家族と一緒に食べる、共食の回数増加という項目がありまして、どう食べるか、何を食べるかよりもどんな風に楽しんで食べるか、どんな風に美味しいねってこう言い合いながら楽しんで食べるかっていうことが、その食品が体に与える影響がものすごく違ってくるのではないかということをね、この小林正観さんも言っていらっしゃるんですね。精神論的だなって思えばそうかもしれませんが、それっていうのはやっぱりあるなって、なんか漠然と純粋に素朴にそういうふうに私も思います。日本人はね、食事の前に手を合わせていただきますって言って食べるわけですよね。で、ごちそうさまでしたって言って終わるわけですけれども、そういう食べ方をすることが私たちの体にとって、その食べた食品がいい働きをしてくれるっていうふうにどこか信じている部分っていうのがあるんじゃないかなということですね。はい、ということで、物質的な観点から食事を考えていくのか、メンタルな観点から食事っていうものを考えていくのか、その2つの切り口がやっぱりあるよねっていうこともバランスの問題としてここでは取り上げているということです。はい、ということでポイントオブビューの1テキストを一緒に見てきました。はい、この心の観点から、心の健康という観点から見た食事についてっていうのはね、今いろんな人がいろんな角度から研究されています。で、ブックスっていう本を書かれた何ていう先生だったかな、そうですね、藤野武彦先生っていう、九州大学だったかな、お医者さんなんですけれど、この方がですね、BOOCS ブックスっていうダイエットっていう本を書いているんですが、ここで言ってるのに面白いことに、自分の脳の中にいるこうすべきだ、これが正しいって言ってる自分と、いやそれは嫌だ、こっちのが美味しいもんって言ってる自分、その2つを分離させておくことが とっても健康には悪いっていうことをね、脳疲労につながるんだっていうことを書いていまして、物質的に悪い食事であっても、どうしても自分が好きなもの、例えばジャンクフードでもマクドナルドのハンバーガーがどうしても好きなんですみたいな人にね、添加物がどうとかこうとか、だからこれは悪いよって言われてもやめる必要はないって言ってるんですね、この方は。で、体の健康にとって悪いと分かっているものでも、自分が大好きでやめたくないものはやめる必要がない。その代わり、体に悪いって分かっている食品群の中で、あ、これならまあやめてもいいかなと思うものだけを一つやめる。あとやめる必要がないっていうんですね。それから今度は体にいいって言われている食品の中で、例えばナッツだとか、オリーブオイルだとか、まあいろいろ体にいいよって言われているものがありますね。その中で自分がどうしても好きになれないものは食べる必要がないって言ってるんですよ。例えば玄米、食がいいよって仮に誰かが言ったとしても、玄米どうしても嫌だ、あんなバサバサしたものは食べられないって仮に思ったとしたらね、食べる必要がないよって言ってるんですね。その代わり体にいいよって言われた食品の中で、例えばどんなものがありますかね、ああいうネバネバ食品体にいいよとかって言われますよね。オクラとかメカブであるとか、でその中で、あ、それは好きだからまあ取り入れようかなと思ったら、いつもよりちょっと多めにそれを取り入れてみるってことをやってくださいっていう、そういうふうなやり方で、この本はたまたまダイエットだったんですけれど、そういうやり方でダイエットに成功したっていう事例を挙げて書いてある。つまり心の方の欲求を満たすっていうことをすごく大事なんだっていうことをね、書いている本だったんですね。藤野武彦さんという方が書いている本です。今回のこのテキストの中の例には挙げていませんでしたけれど、また次回改訂するときに、追加していきたいかなというふうに思います。つまり食について考えるときに、物質面からだけ考えないということなんですね。もちろん物質面から考えることも大事なんです。大事なんですけれども、精神的な面から見た、あ、食べて美味しかったねとか、楽しかったね、みんなで食べるの楽しかったよねみたいに、そういう面っていうのすごく大事だっていうことですね。そのどちらの面からも考えていくっていうことが必要だということです。そうしてみると、この令和2年のコロナ禍の中で、向き合って食べない方がいいとか、喋りながら食べるの良くないとかねっていうふうなこと言われていますが、これって食事の楽しみっていう面から見たらどうなんだろうなっていうふうに、とっても疑問がいっぱい、はてなマークがいっぱいいっぱい私の頭の中は飛んでおりますけれども、どんなふうになっていくのかなっていうふうに思います。食事を一緒に取る楽しみっていうのは、人間が持ってる楽しみの中でもすごく大きなウエイトを占めるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、はい、では次へ行きたいと思います。テキストの13ページ目 ポイントオブビューではなくて、メンバーサイトのオレンジ色のテキストのテキストに戻って、それの13ページ目、ノートの使い方っていうところがあります。これをちょっと見てください。この元気塾ではね、このノートっていうのをね、常に皆さんに1枚ずつお渡ししてたんですね。で、ポイントオブビューの下に、資料13の視点と、あ、資料2っていうのがありますね。ノートっていうのがあります。このノートっていう方をちょっと開いてみてください。はい、このノートっていうのが非常にこの行動への促進のベビーステップ、小さな一歩になったということで、後からね、これがすごく良かったって言われることが多かったんですね。表の方はね、討論テーマ、皆さんで討論したこととか、いろんな方の意見とかをね、メモしていく、書いていくっていうことで、ノートとして普通にノートとして使ってもらえばいいわけですけれど、裏の方ですね、自己開示、今日自分が何に驚いて、 どんな新しいことを知ったのかということをまとめる欄があります。今日初めて知ったこと、驚いたことについて書くっていうコーナーですね。で、そこをまず一人でね書いてもらうんですね。最後元気塾終わる20分ぐらい前にまず一人で書いてみてくださいって、5分ぐらい時間取って書いていただきます。そして次はそれをですね、グループごとだったり、まあ、全体でだったりシェアしていただきます。書いたことを読んでいただくっていうことですね。で、これがとっても気づきにつながっていくんですね。私はこんな風に感じたのに、あの人は全然違う感じ方したんだなとかっていうところ、それとか自分はここが面白かったけど、あの人は全然違うところに驚いてるんだなとかっていうふうなことに気づいていく場面となります。なので、この最後のシェアリングの時間というのはすごく大切です。そしてもう一つ、明日からのチャレンジ、明日から何かチャレンジするとしたらどんな具体的なことがありますかみたいなことを書く欄がありますね。そこを書いていただきます。これがですね、最初のうちなかなか書けないんですね。例えば今日みたいに食についてというふうなことをテーマでやった時に、そうですね、その、主食、食事バランスを考えながら、食事をとっていきたいと思いますみたいな、すごく漠然としたねことしかなかなか最初のうち書けません。もっと食事のバランスをとりたいと思いますとか、そんなふうな感じなんですよね。で、ここはできたらこの元気塾を主催する元気ライフサポートコーチの方が自分からまず率先してねシェアしていただくと、あ、そういうちっちゃなことでいいのかっていうふうに分かっていただけると思うので、リーダーが、つまり元気ライフサポートコーチがまず先にシェアするっていうのがすごくいいですね。私だったらこの時ですね、朝食是非論ですごくにぎやかな討論テーマになったので、そこが面白かったということと、酵素栄養学っていうのを私初めて聞いたので参加者から教えてもらったわけですね。なので誰々さんが言われた酵素栄養学って初めて聞いたんです、それでちょっと興味を持ったので今日帰ったらググってみようと思いますっていうのが小さなチャレンジ。これぐらいならできそうですよね。家に帰って Google で酵素栄養学って引いてちょっと調べてみる。どういう本があるんだろうか、読むとこまで行かなくてもとりあえず調べてみる。それぐらいのちっちゃなチャレンジでいいので、そういうことを言っていきます。そうすると参加者で慣れてきた方はね、本当にこの小さなチャレンジを作ることが上手になってきます。で、小さなチャレンジっていうのは行動に移しやすいですよね。で、漠然とした大きな、抽象的なチャレンジっていうのはまずやることがありません。食事のバランスを気をつけて頑張りますとかと言っても、どこをどう頑張るのかがわからないということですね。多分1ヶ月後また来た時に、何か変わりましたかって、何にも変わってませんっていうのがほとんどだと思います。でもね、私は次来た時に酵素栄養学をググってみましたと、こんなことが書いてありました、面白そうだなと思いましたっていうふうなことで、行動を起こすことでね、何かが前進していくわけですね。で、これは実は先ほどのポイントオブビュー1のテキストと一緒に、皆さんバインダーの中にこのノートを挟み込んで行かれていたんですね。そうすると来月来た時、先月のノートが目に入るわけです、ついつい。そうするとそこに自分の字でね、これにチャレンジしますってことが書いてあるわけですね。それにパッと目が行くんですね。そして、あ、これしようと思ってたのに やらなかったわっていうふうなことが毎回こう頭をよぎるっていうんですね。例えばペットボトルがねあまり良くないよっていうふうな話が出た時に、ペットボトルやめて水筒にしようっていうので、小さなチャレンジ、私も書いたんですけれど、ペットボトルを買うのやめて水筒を持ち歩くようにしようと思うので、でも適当な水筒がないから、今日帰りに水筒をまず買いますっていうのを小さな行動にしてたんですね、私は。 ところがですね、その元気塾を一歩出たら、ドアを一歩出たら、ケロッと綺麗に忘れていまして、で翌月そのまた元気塾をやるときに、今日の帰り水筒買いますって書いたその文字が目に飛び込んできて、ああそうだった、そうやって決めたんだった、だけどケロッと忘れてたみたいなことがあって、その2ヶ月目の時も私はまた先月忘れてた水筒を必ず今日は買いますとかって書いてるんですね。でそういうふうにしてなかなか新しい行動っていうのはよいしょって思わないと起きない。でそれを他の人から言われるととっても反発心が出てきたり鬱陶しかったりしますけれど、自分が自分と約束した文字なので反発心の起きようがないということですね。そうだそうだ、そう思ったんだった、よし今日は帰りに買おうとかって言って、翌月私は水筒を買いました。で次はその水筒を朝お茶を入れることを忘れます。1週間ぐらい忘れます。そして実際に、外へ出て何か仕事をしている最中に喉が渇いて、あそうだ水筒持ってこようと思って忘れてたわ、もうしょうがないなって言ってまたペットボトルを買う。そんなことを何回かこうね繰り返しながら、ようやく少しずつその朝、ペットボトル水筒にお茶を入れて詰めて、そしてそれをカバンに入れて持ち歩くっていうことがだんだんだんだん習慣になっていったわけですね。だからその習慣作りをするっていう時に、このノートがものすごく果たした役割大きかったよねっていうことを1年ぐらい経った時に言ってくださる参加者の方が結構たくさんいました。なので自分の行動を一個ずつ一個ずつ小さな行動を積み重ねていくっていう意味で、このノートっていうのはすごい大きな役目を果たしたなというふうに思います。はい、なので、ぜひこういうものを自分の中にも取り入れていかれるといいかなということですね。で、人から与えられたチャレンジっていうのはしたくないですが、自分が決めたチャレンジっていうのはやっぱりしたいっていうふうに思います。しかもその2時間元気塾の中で、いろんな人の意見を聞いて、あ、こんな意見があるんだなって驚いて心が動いてるわけですね。その心が動いた時に、よしじゃあ私もこの程度のことやってみようって決めるわけですね。ものすごく行動に移しやすい状況になっている、その時にちょっと背中を押してあげるっていうことですね。これは実際に1対1でコーチングしていく時も全く同じです。じゃあ今日の話の中から何かこれならできそうなことってある？って聞いてみて、これぐらいだったらできると思うし、やりたいなという気持ちになってきましたみたいなことをね、クライアントさんが言われた時に、じゃあそれいつからやる？とか言って、今日からやりますっていうことを本人の口から言っていただいた時に、それをちょっと背中を押してあげる、じゃあやったら LINE で教えてねとかね、その行動ができたらできましたってメッセージくださいねとかっていうふうに小さな約束をしておくことで行動が起きやすくなるっていうことですね。これものすごくコーチングスキルとしては大事なスキルってことになります。はい、ということで、今資料の2のノートの使い方っていうのを見ましたね。でその上に13の視点という資料も載せてあります。それもちょっと開いてみてください。これはですね、健康常識見直す13の視点、これから13回にわたって勉強していく内容の全部がここに上がってるんですね。で今日はポイントオブビューの1、食っていうことをやりましたが、次回は2、環境汚染ということについてやっていきます。が現代病、未病、自然治癒力、心、心は 1つ目と2つ目に分かれています。から医療、セルフケアで、補完代替医療、日本の現状、精神性、介護と認知症という、こういう3つの切り口ということになっています。すごく幅が広いと思いませんか？特にこの9番目のセルフケアでは、運動とか音楽とかですね、そういうものも取り入れています。から12番目の精神性はスピリチュアルですね、スピリチュアルペインというものについて知っていこうというふうなこともやっています。はい、楽しみでしょこれからこれをね、13個全部あなたが、 マスターした時にどれぐらい、健康常識を見直す視点がたくさん自分の中で生まれてくるでしょう。そしてまた人に対しても、そういう視点で健康常識見直す視点で情報を提供していくことができるようになるでしょうか。これはものすごく大きな武器になりそうだなっていうふうな予感が今ちょっとしてきたなっていう方は、感動抜群ですねだと思います。はい、今のそのあなたの感度センスを大事にしていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日は2回目の音声講座でした。課題を言うの忘れていました。課題は何かというと、最後のこのノートの使い方という説明をしましたが、今日のこの音声講座を聞いて、初めて知ったこと、驚いたことっていう、そのノートの裏側ですね、それを自分でも書いてみるっていうのが今回の課題です。初めて知ったこと、驚いたことは何かということについてまず書いてみる。その後それを踏まえて何か小さなチャレンジができるとしたら何だろうかということも書いてみる。ノートのつまり裏側を書いてみるっていうのが今日の課題です。よろしいでしょうか。はい、課題書いたら提出してくださいね。はい、楽しみにお待ちしています。では今日はそんなところで終わっていきます。来週は3回目となります。では1週間しっかり復習してください。ではさようなら。